皆さんおはようございます。昨日今日が暑さのピークになるんじゃないかっていうふうに言われているんですね。今日も確かに暑いですけれども、これがピークで少しずつ涼しくなってくれるといいなというふうに思います。また昔米沢にいたことがありますけれども、あの頃はですね、お盆が過ぎるともう急に秋になるという感じだったですね。こちらはそうでもないですけれども、この間夜ちょっと近くの公園を歩く機会があったんですけれども、夏の虫とそれから秋の虫がこうね、鳴き交わしているという感じで、季節は移り変わりつつあるなと。その日は暑かったんですけれども、夜でもでもやっぱり秋が近づいてるなというのを感じたりいたしました。今日はですね、香港からお客様をお迎えしてますですね、共に礼拝することができますことを感謝したいと思います。そして、今日はちょっと用事があって来れなかったんですけれども、私たちの大切な仲間の方が、今ご紹介した香港の方は香港で、子羊幼稚園でしたっけ、幼稚園をね、国際で、経営されているんですね。そしてこの私たちの仲間の女性が大学を出たら幼稚園保育園の先生になると、ぜひぜひクリスチャン系のですね、キリスト教の幼稚園に行かれるといいなと。この町にもキリスト教の幼稚園を経営している方知ってますので、前に聞いたこともあるんです。人空きありませんか、クリスチャンの、ね、若い女性、働く仲間としてどうですか、ぜひっていうふうにおっしゃってくださっていたんですけれども、想像を超えておいてみましょうか。神様の不思議な働きで香港に行かれるということでね、若干寂しさを感じたりはするんですけれども、来年の春でも喜んでですね、送り出したいなというふうに思っております。さて今日は、この神が共にいてくださるためにというメッセージの5回目でした。そしてこれ最終回になります。今までの4回、思い出されるでしょうか。平和を今日はですね、今日は平和を保ちなさいというところを学ぶんですけれども、この平和ということですね、皆さんはどんなイメージをお持ちになるか、このアジアの周辺といいましょうか、私たちの国の周りもなんかこうね、騒がしいですね。お隣の国となかなかうまくいかない、あるいは今ちょっとお話に出ました香港でもいろいろな動きがあったりすると、騒がしいなという感じがします。でもこれは何もこの地域に限ったことではなくて、世界中そういう状況なんでしょうね。もう2年前になりますけれども、モスクワ経由でイスラエルに行きました。モスクワから4時間ぐらいでテルアビブに着くんですけれども、クリミア半島の上空を飛んで、それからあれは何半島っていうんですか、トルコの地域を飛んで、そして海に出る、地中海に出るわけですけれども、左側にはシュリアがある、そしてイスラエル、ずっと紛争地域じゃないかということをすごく感じたのを思い出します。そういう中にあって、平和を保ちなさいと、人はいつも歴史を通してね、こう平和を望んできたんですよね。平和は嫌だななんていう人は一人もいないはずです。みんないつの時代の人も平和を望んできました。でも一度として長続きする平和を経験したことがないっていうのも、これ事実なんですよね。確かに日本はもう戦後敗戦からですね、70何年ですか、もうすぐ80年ということでしょうか、例外的に紛争がないということですね。こんなに長く戦争がないというのはむしろ珍しいそうですけれども、本当にこの長く続く本当の平和ということを経験したことがないというのも事実です。なぜなんだろうかと。みんな平和でありたいと思っているのに、なぜ平和ってなかなかないんだろう。平和の礎っていうのはそもそもどこにあるんだろうか、そんな問いがこう頭に浮かんできます。18世紀から19世紀にかけてですね、この時代の人、特に18、19世紀の人は もうこの人間の理性っていうかね、そういうものにものすごくこう期待をしたんだそうです。私たちの理性、私たちに理性があるからそれをこうね、教育し大きくしていけばと言いましょうか、そうすれば平和が来るんだと。理性にもうこう無限のね信頼が置かれていたんですね。未来は明るい、二度と戦争は起こらないだろうと、まあ、あらゆる学問、神学を含めてです、神学も非常に楽観的だったということを私たちは見ることができます。でもそれが1914年に起こりました第一次世界大戦によってですね、まあ本当に壊されてしまった。人々は驚きました。いや、理性をねこう育てていけば戦争なんていうのはもう過去のもの、そう思っていたのに、なんとなんと世界を巻き込むそんな大きな戦いが起こってしまったということに驚き、そして失望を味わったそうです。平和の礎を人間の理性と善意に求めてきたんですけれども、それが崩れ去ってしまったということだったんですね。その時だけではないと思います。人は人を中心として、人そのものを土台として平和を考えてきた。私たちがこうなれば、私たちがこうすれば、そういうふうにですね、私たちは自分を中心にして平和ということを考え、そして求めてきたんだけれども、それがことごとくうまくいかないという現実にぶち当たったということであったわけです。でもどうも聖書を見てみますとですね、その人間の理性に期待するとか、教育さえちゃんとしていればとか、そういうことで足りるんだろうかという根本的な疑問を突きつけられます。もちろん教育は重要です。でもそれが全てなんだろうか。ローマの信徒への手紙の3章10節から18節のところをちょっと開いてみたいと思います。私たちは新共同訳という聖書の翻訳を使っていますけれども、そのローマの信徒への手紙の3章ですね、ページで言いますと、新約聖書の方の277ページになりますか。3章の18節、10節からですね、見てみますとこんなふうに書かれています。正しいものはいない、一人もいない、善を行う者はいない、ただの一人もいない、そして彼らは平和の道を知らない。この中に私たちも含まれているわけです。あの人は温和だから、あの人は理性的だから。でもそのような人も含めてですね、神様の目の前に正しいものは3人ぐらいいるのかな、いや1人もいない、善を行うものはこれも1人もいないと。みんな平和の道を知らない、そう神様はおっしゃってるんですね。そしてなぜ、その結論としてこれは18節になりますか、彼らの目には神への恐れがない、とこういうふうに結論付けています。先ほど考えました平和の土台を人間に期待する、人間の理性に期待するということについて聖書はとっても悲観的です。悲観的ですね。そして歴史を振り返るときに、いや聖書の言葉ちょっとね、そこまでは神様言い過ぎじゃないですか、というふうに言うことができない。聖書の言葉は真実だなということを認めざるを得ないのではないでしょうか。でもまたこの言葉はですね、ただただ絶望を語っているのではないことがわかります。18節を先ほど読みました、彼らの目には神への恐れがない、という言葉の中にですね、平和の答えというのは実は神様との関係にあるんだということを私たちに語りかけている。だからこの言葉は希望の言葉でもあります。そして1ページくくりますとですね、この5章に行きますと、ローマの信徒への手紙の5章1節に、このように 私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって何でしょうか、神との間に平和を得ていると、こういうふうに書かれています。だから平和っていうことを考えるときに、まず神様との平和っていうことを考えなければならないんだ、これを土台にしなければならないんだということを聖書は私たちに伝えているのです。ここであなた方には神様との間に平和がある、平和を得ておりと書いてあります。得ておりということはもともとはなかったということです。もともとはなかったんだけれども、イエス・キリストによって神様との間に今やあなた方は平和を得ている。なぜもともと神様との間に平和がないんだろうか。それは私たちが義ではないからだ。義人はいない、一人もいないとありました。義ではないというのはどういうことかというと、神様との関係、神様の前に私たちが正しくないということです。それを義ではないという言葉で表しています。だからその義ではないということは、やれ人を殺めたとかですね、盗みをしたとかですね、もちろんそれも正しくないことですけれども、でもそのような行為としての良くないこと、悪いことよりも一歩踏み込んで、そもそも人を殺めてしまったり盗んだりする根本のところ、いや私はそれそういうことしないから関係ない、でもイエス様は私たちが人を憎む、もうちょっと軽く言うと、あ、嫌だなこいつ、いない方がいいなと思うならば、それは神様の目に殺してしまったと同じなんだというふうにイエス様は私たちに伝えましたね。ですからみんな私たちは義ではない、神様の前には正しくない。そしてなぜそうなるのかというならば、自分を神様のように、自分を中心にして気に入らないものは排除する、欲しいものはとにかく手を入れる、邪魔をするものは邪魔にする、そういうあり方、そういう、まあ、態度といいましょうか、なんだかんだといって自分を中心にして欲にとらわれてしまう自分がいる、そのことを私たちは自分に正直になるならば、そういう部分がある、確かにあるということを認めざるを得ないのではないでしょうか。そしてそのことを義がない、つまり不義であるとか罪というふうに言うのでした。しかしながら、先ほどのローマの信徒への手紙5章1節もう一度見ますと、主イエス・キリストによって神との間に平和をあなた方はもう得ている、そういうふうに言っています。イエス・キリストのゆえに神様との平和がある、そう語っているのです。イエス様が今語りましたように、神様の前に正しくない、義ではない私たちのために、御自らをこの裁きを受けるその備え物としてですね、捧げてくださった、代わりに裁きを受けてくださった、そのことを信じることによって、あなたと神様との間の問題、あなたと神様の間を隔てる罪の問題は取り除けられましたよ。だからそれまでは平和なかったけれども、今やあなた方は主イエス・キリストによって神との間に平和を得たのだ、こういうふうに聖書は伝えているのです。でも新約聖書の他の部分を読んでみるとどうでしょうか。例えばコリントの信徒への手紙の、まあ、今テキストとしては2の方を、用いていますので、そのコリントの信徒への手紙の2、最初のところ325ページ見てみましょうか。まあ挨拶とありますけれども、パウロからコリントの教会の人たちへの挨拶ですね。コリントの教会の人たちということはクリスチャンですよね。クリスチャンの人たちへの挨拶として2節に、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと何ですか、平和があなた方にあるようにと祈っている、ね、ちょっと待ってくださいよ。今 この手紙の受け、この読み手はですね、受けた人はコリントの信徒への手紙、教会ですよね、クリスチャンですよね、そのことを確認しましたよね。それなのになんで平和があるように、あるというありますように祈ってますよ。だってもうイエス・キリストを信じて神との平和があるんじゃないですか。それなのになんでパウロはまた平和があるように、そういうふうに挨拶したんだろうか。そう思いますよね。さて私たちはここで先ほどローマの信徒への手紙で見た神との平和と、ここで言っている平和、これは神の平和、これが実は別のものなんだということを知らなければなりません。神との平和、神の平和、とっても似ていますけれども、とがあるかないかだけですけれども、内容は違うのです。神様との平和を得ている、つまり私はイエス様を信じて主イエス・キリストの恵みによって神との平和を得ました、キリスト者です、だけれども神の平和は知らないということがあり得るんだということなんですね。どういうことかと申しますと、私たちが神との平和を得ている、もうイエス様の血潮によって罪は許された、自分は神様のものだ、本当に神様に、のことされている、だけれどもこの実際の生活の歩みの中で本当にそうだと、頭でわかるのではなくて本当にそうだ、イエス・キリストはインマヌエルなる神様、本当にこのね、共にいてくださる、私のこのこと、私のあの出来事を共に喜び悲しみ追ってくださる、そういう方なんだということを知る、これが神の平和なんですね。神との平和はあるけれども、そのことは知らないということはあり得るのです。そしてそのことはもったいないことなんです。いや私はもう救われているからいいんです、別に教会行く必要もないですし、言ったようにしても、日曜日だけで月曜日から土曜日までは普通にね、もう聖書のこと、神様のこと、そんなことねやってたらこの世は生きていけませんからと言っていたらば、その人は確かにもしかしたら本当にイエス様を信じて神との平和を得ているかもしれない、神様との間の戦争戦いはもう終わっているかもしれないけれども、その平和を味わってはいない、神の平和を知らない、非常に残念なもったいないことをしているということになるのです。ですから私たちは神との平和必要、まずここが入り口です。でもその入り口のところで立ち止まっているのではなくて、日々の生活の中で神の平和を生きる、そのことを望みたいと思います。どうしたらいいんでしょうか。どうしたら神の平和のうちを歩むことができるんだろうか。この5回シリーズでお話をさせていただいております。その最初の時は何でしたか、喜びなさい、そして完全なものでありなさいって言葉がありましたね。いや完全なんてそんなことありえない、そうでしたよね。そして、去年の12月に出されました聖書協会共同訳という翻訳が出ましたけれども、その評価はいろいろあるかもしれません。でもここの訳本当に分かりやすいなと思ったんですが、この完全でありなさいを初心に帰りなさいというふうに訳しているというご紹介をしました。そしてそのことはイエス様が弟子たちの足を洗った時に教えられた、このもう体を洗った人はまたね全身洗ってもらうっていう必要はない、でも足は毎日洗ってもらいなさい、そういうふうなことを語られましたですね。全身をもう洗われているということは神との平和はもう持っているということなんです。でもそれでも日々私たちは罪を犯し、またこの神様を忘れ、そのような歩みをする、そういう中で日々それを悔い改めなさい、初心に帰りなさい、それがここで言っている完全でありなさいということなんだということを私たちは神様から聞きました。ですから神の平和のうちに歩むために何が必要なのか、まず第一には日々の罪をそのままにしてね、あるいはまたいやそのぐらいのことは、いや誰でもやってることだし、いや私はやりたくなかったけれども、あの人がこうだったから、社会がこうだったから、そのように合理化するのではなくて、そのまま神様の前に その事実を持ち出して悔い改めるということ、そのことが第一に必要です。信仰の友が指摘してくれるってこともあるでしょうね。こういうふうにしたらもっとあなた素晴らしいよ、こういうふうにしたらあなたもっと神様に喜ばれると思うよ、そういうふうに言われるのつらいものですね。いや、牧師ってね、結構そういうふうにね言われるんですね。まあありがたい地位といえば立場といえば立場なんですけれども、でもやっぱりつらい思いをすることもあります。でもそこが勝負どころなんですね。いや、あんたに言われたくないわと言ってしまうのか、それとも、まあ、もしかしたらその方は信仰の、なんていうんですか、時間的に言えば後輩なのかもしれない。もちろんその人にもいろいろ、なんていうんでしょうかね、賭けはあるでしょう、当然です。でもその人に言われたくないというのではなくて、その言葉に聞くかどうかというところが勝負どころなんです。神の平和の中に生きるかどうかの。箴言の19章20節にこんな勧めがありますよ。勧めに聞き従い、悟しを受け入れよ、将来知恵を得ることのできるように。将来知恵を得ることができるようなんですね。その時嫌かもしれない、尺に触るかもしれない、もしかしたらうーんとなるかもしれない。でも聞きなさいと、でもそれ受け止めなさいと。その時じゃなくて将来知恵を得ることができるようになるよ、そう言っています。そして同じ箴言の18章24節もちょっと開かれている人は見てみましょうか。世には友らしい見せかけの友がある、しかし兄弟よりも頼もしい友もある。どういう友だろうなと、ねえ、頼もしい友、それはまあ確かにね、この本当にこの一緒に祈ってくれる友、困窮していると経済的に困窮している時にこうね助けてくれるっていうこともあるかもしれない。そういうのも確かに頼もしい友であろうけれども、でもこの勧めをしてくれる、諭しをしてくれる友、それは得難い友だということをこの箴言は伝えているのです。ユダヤの賢者は、この箴言はユダヤ人によって書かれましたけれども、ユダヤの賢者は、いやユダヤの賢者を通して神様は本当の友っていうのは時に忠告しているくれるものなんだよということをこの御言葉で伝えているんです。神の平和のうちに歩むために、許すということを追い求める者には神の平和があります。主の祈りを祈りました。私たちに罪を犯す人を私たちが許すように、私たちの罪をも許してください、そういうふうに祈りました。あなたが罪の許しを神様に求めるならば、あなたに、まあもしかしてこのね罪を犯す人がいてもそれが許すのが当然じゃないかと、イエス様はこの祈りの模範の中にその思いを込められたんでしょう。またあるところでイエス様はある時にですね、大きな負債を免除してもらった、もうねすごい大きな金額を免除してもらった。ああよかったな、助かった、もうねあの借金がね重くて重くて大変だったんだ、一生かかっても返せないから。その人がですね、ああよかったって言って家に戻る途中にですね、例えば1000円とか5000円とかそのぐらい貸している人を見つけてね、早く返してくれよと、いやもうちょっと待って、何言ってんだよ、もう何回も言ってるじゃないか、何回も待ってるじゃないか、もうね体を揺すって無理やり返してもらったという、そういう人がいたという話をイエス様は、まあ、例え話をしました。何を言わんとしているのか、あなたは大きな許しを得ているんだよ、あなたはイエス・キリストが血潮を流して命を捧げて、そしてあなたの代わりにその負債を払ってくださった、そういう体験をしているんですよ、そのことを覚えるならばあなたは人を許せるのではないかと、そういうふうに語りかけているのです。私たちは神様の許しを勝ち取ったのではありません。許されて神との平和を与えていただいたんです。 そのことをいつも覚えたいと思います。でも私たち人間、そして弱い人間ですから、それは分かってるんだ、それは分かってる、聞いてもう何回も聖書でも読んでるんだけれども、ここがついていかないということもあるかもしれないですね。そういう時どうしたらいいでしょう。そのことを神様に申し上げるということです。昔ある、出来事があって、その時たまたま私は、宣教師だったんですけれども、アメリカの教会から派遣されていました。そのアメリカの派遣教会の先生が日本に来ていた時にそのことが起こったんですね。そしてその出来事について話している時に、その牧師が言っていました。都合の神様の前に都合の悪いことを祈らないとね、ダメだよ、私は怒ってる、私は許せない、私はそのことが苦しい、ハレルヤハレルヤだけじゃダメなんだということをその先生と話し合いました。そうですね、私たちここがついていかないということはありますね。その時にそのことを神様に申し上げましょう。そして聖霊なる神様の助けを求めましょう。皆さん、そもそもあの人を許せないということは、あの人に私の心を握らせているということですよ。そうでしょ。あの人が私を支配することを許しているということです。あのことで頭いっぱい、あの人のことで頭いっぱい、もう何も手がつかない。私たちは許すことによってそこから解放される。許さないならば、その縛りから解放されない、エネルギーを奪われる、そういうことでもあるわけです。ですから、解放の主であるイエス・キリストに許すことができるように、手放すことができるように祈りたいというふうに思います。神の平和のうちに生きるためには祈ることですね。今も祈りの話が出ましたけれども、祈るっていうのは願い事を申し上げることも含まれます。大切なことです。癒してください、私は今月ちょっとね厳しいです、助けてください、願いを申し上げることも含まれますね。でもそれが全てではないんですね。また言葉に出して祈るということが祈りの全てでもないです。神様を思い巡らすことも祈りです。そして賛美します。あなたは素晴らしい方です。あなたは天地の創造者です。あなたが私を作って、私の場合には昭和29年6月4日1954年6月4日という日の4時何分だったらしいですけれども、その時にこの地に、この日本人としてこの世に送り出された、思い巡らして神様は使命を与えて、大切なものとして、作品として私を作られた、あの人も作られた、みんな作られた、感謝します。教会のことを私たちは感謝します。私たちがこの教会に集められて感謝します。もちろん 100% もう天国そのものというわけではないでしょう、どの教会も。でも神様が教会に導いてくださった、この教会に不思議な方もいらっしゃいますね。私初めてですけれども、散歩してたらどなたでもご自由に、あ、自由でいいんだ、自由に入っていいんだって言って入ってこられて、もう2年ぐらいですか、今日も一緒に礼拝を守っている方がいらっしゃいますね。え、不思議ですね。そのように神様の導き、それを感謝する。そしてまた私たちの教会をこうある意味で、お世話をしてくれる人、執事たち、感謝をする。親しい人のために祈る、親しくない人のためにも祈る、馬が合う人のために祈る、馬が合わない人のためにも祈る。そうですね、マタイの福音書5章24節から28節の箇所でイエス様はこんなことを言っています。開いている方もいらっしゃるので一緒に開きましょう。マタイによる福音書の5章ですね、7ページ8ページですか、43節、そうですね、45節を見てみましょうか。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にはどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。 自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人さえ同じことをしているではないか。そしてだから敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あんまり好きでない人、よくわかんないなあの人は、理解できない人のために祈るときに、私たちは神様の助けによって神様の御心を成し遂げることができているんです。その時大好きな人のために祈る、それ大切ですよ。でもそうではなくて、そうでない人のために、神様苦しいけれどもでも祈ります。その時に神様の御心を成しているんです。ということはどういうことか、神様の御心を成しているんだということは、そういう気分になるとかならないとかを超えて、神の平和のうちに今私はいるということなんです。それを味わい知ることができます。4番目、神の平和のうちにいるために教会につながりなさい。つながるというのは席があるということだけではありません。教会の一部として礼拝に出席し、そして教会の出来事に関心を持ち、そのことについて祈り関わろうということです。キリストの体の一部として働こうということです。その時に神との平和があります。神の平和があります。失礼しました。そうですね、神との平和、そして神の平和ですよ。皆さんの中にまだ神との平和を私は得ていないという方がいらっしゃるでしょうか。もしそうであるならば、これはね、もう本当瞬間的です。イエス・キリスト、私の救い主、私は自分の罪を悔い改め、つまり神様との罪というのは関係のことですね。神との関係なかった、神との関係に帰ります。私との関係、それは神と切り離されて、私自身がなんていうの、自分のやりたいこと、私の欲望、そういう自分との関係だった。でも私自身を神様のもとに置きます。そうするならば神との平和があります。今や恵みの時、今こそ救いの日。コリントの信徒の手紙の2の6章2節にそう呼びかけられています。今なんですね、瞬間なんです。そしてどうでしょうか。私は神との平和の中にいるというふうにおっしゃいますか。私は神との平和を与えられている。それではそうであるならば、いつも神の平和のうちにあり続けようと、そういうふうに決心していただきたいと思います。もちろん私たちは完全にいつもそういうふうに神の平和、神の平和と生きることができないかもしれません。でもそのことを求めるということ、そのことを心がけるということが大切ですね。そして神様はそのことを喜ばれますね。不完全であっても神様の御言葉に生きるということですね。前回ではなかったですね、数回前お話したと思います。私たちはみんな途上の人なんですね。神との平和、この入り口入った、でもその先道があった。そしてその道はどこに行くの。神様と顔と顔を合わせて、このまみえる時がある。私たちの体が贖われて、罪の結果だけじゃなくて罪があるっていう、その事実からも解放される、その時がある。そこに向かって途上にあるんですね。その途上にある間には試練があり、そしてまた私たちの不完全さを何回も見せられ、毎日見せられ、でも今日ありましたね、悔い改め、悔い改め、悔い改め、そのことによって神の平和のうちを歩むことができるんだ。今日私たちは神との平和、そして神の平和ということについて神様から聞きました。どうぞそれぞれに語りかけられた言葉があると思います。その言葉に耳を傾けてください。そしてその言葉に応答してください。私は神との平和を得ます、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひいつでもその招きが開かれていますけれども、逃すことなくですね、今がその時ですから、私にそのことを伝えていただきたいと思います。そして私はもう神との平和を与えられた、神の平和をもっとこれからも真剣にこの思い巡らし生きていこうという決心をなさった方、そのことを持って今週も歩んでいただきたいと思います。 一言お祈りをさせていただきます。